グリの未来。
皆さんこんにちは、日本経済新聞社編集委員の吉田忠則です。
皆さんこんにちは、井上由美乃です。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わる全ての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。さあ、いよいよ8月、この回が配信される8月7日は立秋ですね。暦の上では秋の始まりの日ということですが、実際には1年で最も暑さが厳しい時期です。お聞きの皆さん、熱中症には十分お気をつけください。吉田さん、8月といえばお盆ですね。帰省される方も多いと思います。夏休み、海水浴、夏祭り、花火大会、そして高校野球など、夏ならではのレジャーやイベントも8月の風物詩ですよね。楽しみですね。
はい、そうですね。ところでお盆の行事食といえば、うん、井上さん何を連想しますか？
お盆の行事食、何でしょう？
ちょっと調べたんですけれども、もともと精進料理だったそうですね。でお盆の期間中、従来はですね、家族で精進料理を食べることが一般的だったそうです。植物性の食材を使って、動物性の食材を避けた料理で、野菜や海藻や豆腐、キノコなどの食材を利用します。ただし現代では、せっかく久々に家族が集まるということもあるので、植物性だけというわけでは全くなくて、肉や魚も含めた好きな料理が準備されていることが多いようですね。
精進料理、お盆の行事食だったんですね。全然知らなかったです。
はい、ということで今回の未来を耕す人のコーナーは、とっても有名な精進料理店を取材してみたいと思います。
おー、精進料理店ですか。お野菜の話題とかもいっぱい出てきそうで楽しみですね。
はい、どんなお店でどんな料理なんでしょうか、うん、この後の未来を耕す人のコーナーをお楽しみに。
それではアグリの未来、早速始めてまいりましょう。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。このコーナーは、農業の現場で伝統的な手法にとらわれず、様々な変革にチャレンジする担い手にフォーカスし、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナーです。今日は東京都港区にあります精進料理大吾さんにお邪魔しております。ビルの2階にあるんですけれども、店に入った瞬間、都会の喧騒とはかけ離れたような、すごくゆったりした空間が広がっています。部屋は和室が1部屋ずつ用意されていまして、お店に入った瞬間にこのお香の落ち着いた香りがふわーっとして、すごくリラックスできます。ここでお食事ができたらなんていいんだろうなっていう、いろいろ想像がかきたてられるような空間で、今日はお話を伺いたいと思います。それでは4代目店主の野村雄介さんにお話を伺いますが、吉田さん、お店のご紹介をぜひお願いいたします。
はい、精進料理っていうと、まあ、いろんなイメージをリスナーの皆さんもお持ちだと思うんですけれども、動物性のものを使っていないから、何かこうマイナスの引き算の料理のように印象を持っている方もいるかもしれませんけれども、こちらの料理ですね、とても豊か で、うん、で食べているとですね、こう何かが足りないとか何かを除いているっていう印象全くないんですよね。でとってもその充実した 時間を楽しむことができます。で、このお店には国内外の著名人とかミュージシャンとかさまざまな方がリピーターとして、お客さんとして訪れています。
あ、すごいですね。歴史のあるお店でありつつ、私の精進料理のイメージともまた別だったので、こうどんなこだわりがあるのか楽しみですね。
はい、これから伺っていきましょう。
野村さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速ですけれども、この第5のお店のですね、コンセプトを教えてください。
はい、精進料理第5はですね、1950年に私の祖母にあたる野村よし子が創業したのですが、一般的な精進料理屋というのはやはりお寺が経営されていたりとか、お坊様が修行の一環として食べる、寺院仏閣型の精進料理というものが、一般にはなります。ただ、先ほど申し上げました通り、私の祖母、一般人が開業した、いわゆる、まあ、今でいうガストロノミーというか、美食としての、レストラン、精進料理第五ですので、その源流は、飛騨高山で、起こったとされる、文人仏閣をもてなすための精進料理と言われるものが、元になっております。ですので、まあ、修行過程で、いわゆる欲を抑えるような、精進料理というよりは、まあ、野菜を元にして、どのように、来たお客様を おもてなしするかということを主眼にさ、考えている精進料理となりますので、まあ、少し皆様のイメージよりしっかりした味付けだったりとか、まあ、華やかな盛り付けというのが特徴の一つとして挙げられるかなとは思います。
はい。一方で野村さんはその曹洞宗を開いた道元の天祖教訓、あれをすごく大事にされてますよね。
はい、まあ、天祖教訓不食奔放の中にあるような、まあ、仏教の元になるものは、もちろんその文人仏閣向けの精進料理といっても、その哲学というか教えに関しては遵守していかなければなりませんし、いわゆる野菜料理と精進料理というのは、まあ、明確に違うものがあると思いますので、まあ、精進料理人、精進料理屋をやっていくというところで、まあ、多くのありがたい仏様、まあ、仏教の教えっていうのを、まあ、うちに秘めてというか、まあ、例えば、食材は余すことなく無駄なく使い切ることとか、そういったことを、まあ、もし少し忘れてやってしまえばそれは野菜料理ですよねということになると思いますので、そういったことは大事にしているつもりでやっております。
天祖っていうのは禅宗のお寺で炊事係、料理を作る方のことを言うんですよね。
はい、正確にはその人だったりとか、いわゆるお台所ですね、お寺にあるお台所のことを天祖と申しまして、曹洞宗はその各宗派の中でも特に道元禅師は食に対して力を入れておりまして、現状永平寺さんの方でも、六役と言われる、まあ、いわゆる上役と言っていいのかちょっと難しいんですが、はい、そういうところにも天祖長という方がすごく尊重されるという伝統を引き継いでますね。
料理っていうものをすごく大事にしてるんですね。
そうですね。まあ、もちろんその体を作る、まあ、衣食同源ではないんですが、体を作る根本であると同時に、まあ、欲望、まあ、美味しいものをもっと食べたくなったり、もっと豪華なものを食べたくなったりというような、まあ、欲望っていうのも一般的にはあったりしたりとか、うん、あとはその生産ですよね。その、例えば、たくあんが美味しかったら、来年はもっと大根作ろうかなっていう形に、まあ、人間の欲っていうのは出てきてしまうところとどう付き合うかということは、とても大事なことだということだと思いますね。
はい。少し掘り下げて、その料理のメニューのですね、考え方を教えてほしいんですけれども、前私取材に来た時にアーティチョーク田楽ってありましたよね。こうパッと普通に思い浮かぶような料理ではなくて、とてもユニークなものも開発されてますよね。
はい、もともと私の職歴が、まあ、学校を卒業した後に今は精進料理をやっておりますが、最初はまあバーテンダーになりまして、
そうだったんですか。
そうです。
びっくり。
その後はまあソムリエといってワインを売る仕事をして、その後にまあフランス料理の料理をやりまして、自分の中でもいろいろな経歴と経験というのをまあ消化してきたんですが、やはりまあ、ものづくりの人間としての独自性というか、自分の生きてきた過程っていうのを、まあ、どのように料理で表現するかなと思った時に、まあ、一つは私の特徴の一つだとは思いましたし、やはりまあ、人をおもてなしするときに、今ではインバウンドで、例えばフランスの方も当然いらっしゃいますし、まあ中東の方もいらっしゃる、世界中からいらっしゃる中で、まあいわゆるそれぞれにソウルフードっ って日本人でいうとお味噌汁とかですかね、食べるとほっとしたりとか、そういったこともあると思いますんで、まあ、日本でアーティチョークはどう出すかとか、そういうことを、まあ、好奇心としてお出ししたら面白いかなと思って、ありとあらゆる形でお出ししております。
アーティチョークってあれですよね、フランス料理で結構使われるんですよね。
フランスですとかイタリア、まあ、ヨーロッパではもうとてもメジャーな食材かつ人気のある食材ですね、は
い、そこにお味噌をつけて田楽のようにしたんですね。
はい、うちの場合はそうですね。で、アーティチョーク自体はもともと朝鮮アザミと言われる花の一種ですので、まあ、花を使った料理っていうのも考えたらちょっと面白いかなという思いもあって、いろいろ試したらやっぱりそのお茶のように煎じてみるとものすごくいい香りがするんですよね。ですのでその田楽の容器になる部分もアーティチョークの外の花の部分をちょっとその炙っていい香りをする器自体に変えまして、でアーティチョークの中ですね、花色部分の方を少し油分を足してから田楽にするという方法でうちは出してます。
聞いてるだけでワクワクしますね。
とってもクリエイティブなんですよね。
ねえ、すごい。今まで飲食のいろんなご経験あるんですけど、そのアーティチョーク以外にもこの部分で今までの経験が生きてるなというメニューだったりとかはありますか？
はい、まあ、飲食の経験はもちろん、いろいろ生きてるなとは思いますけど、本当すべての家庭がやっぱり今に生きるなというのは多分料理人だけではないとは思うんですが、じゃあ具体的に何かといえば、まあ、例えば最初僕バーテンダーをやったですね、ただ料理人を経てみるとその素材のもっと細かなその部位の使い分けとか、例えばオレンジとか柑橘を取っても、果実の部分もあれば果皮の部分もあるし、その果皮の香りがする一個その間の白い部分があると思うんですね。まあ、ゼストとか呼ばれますけど、そこはじゃあ苦味があるんだなとか、その表に香味があって間に苦味があって内側に甘みがあったりすると、じゃあ同じオレンジのカクテルを使うときにも雑味がなくて綺麗な甘いオレンジ果汁をやるならば、絞りすぎずスクイーザーで絞って最後にこうおろし金で皮をこうおろしてフリーズっていう日本の手法があるんですけど、カクテルの上にフリーズしてみたらどうかなとか、でグラスを大きくしてその上に、まあ、今スモーク機とかもありますんで、うん、ちょっと煙を閉じ込めて出しとか、これは多分料理人をやらなかったら僕は思いつかなかったなっていうこともありますんで、もう何でも役に立つなと思いますね。
そのコース料理の中でしかしいわゆる定番のものもパシッと出すんですよね。
はい、やはり精進料理第5は伝統8割、まあ、また9割だと思ってますので、レストランとか料理の魅力っていろいろあると思うんですね。例えば新しい料理を食べに行ったら、いわゆるうわーっていうエキサイティングなものから、なんかこの店安心するんだよねっていうそのリラックス作用のある魅力まであるとは思うんですが、76年間祖母の代から受け継いだ大吾は、僕は落ち着ける場所だとか、また戻ってきた帰ってきたっていうような、そういう場所でいいお店であってほしいなっていう思いがありまして、目指すものは個人的にはすごいお店よりいいお店っていうのが自分の中にあるので、まあ、9割8割は伝統的なものを守りつつ、1割のお客様たちに対して、まあ、毎回第5に来て同じ料理を、まあ、供するのではなくて、この一皿面白いねっていった形を目指してます。
メニュー開発についてもう少しお話をお伺いしたいんですけれども、深夜の勉強会がありますよね。
はい、ございます。まあ、一般的に精進料理屋って結構謎のベールに包まれてるというか、あんまりこう一般的な情報があるわけではないと思うんですが、料理もその先ほど申し上げた通り美食としての料理屋をやっていくときに、ユーザー様、お客様がベジタリアンの方ばかりだったりとか、そういうわけではなかったりするので、我々の従事する料理人に関しては、まあ、肉魚も当然料理はできなければいけないですし、フランス料理ですとか、まあ、最近やったのだと例えばタイ料理とか、まあ、中東にもよく行くので、そのアラビア料理というとちょっと定義難しいんですけど、そういったものも夜の勉強会としてスタッフたちと行いながら、例えばアラビックコーヒーみたいな入れ方って、そのスターバックスとは全然違う入れ方なんですね。煮出して煮沸して出したりとか、コーヒーの中に少しだけスパイスを入れたりするので、これをちょっと料理のアクセントに入れたら面白いんじゃないかなっていう形で、勉強から会からそのいわゆるメニューにこう発展していくこともあります。
の勉強会とても面白いと思ったのは、そうやって肉料理とか魚料理、あるいはワインなんかも出たりしますよね。その味とかですね、こう感覚を言語化する、言葉で表現するっていうのを皆さんにこう訓練ですかね、求めますよね。
そうですね、言語化するというのはとても大切なことだと思ってます。そしてかつレベルの高いことだと思います。一般のユーザーの方が楽しむにはもちろんフリースタイルというか、その自由に楽しむべきだとは思うんですが、我々そのプロの料理人が例えばワインを飲んだり、逆にお椀の当たりをつけたりするときに、ちょっとしょっぱいとか、そういった簡単な言葉ではとてもその表現しきれない時があるんですね。ですんで、例えば今日の出汁の骨格がしっかりしてるから、もうちょっと調味料の中でも醤油よりも塩を多めで入れてみなさいとか、そういうなんか細かな描写がないと当然スタッフ間でも伝わりませんし、新しいお料理を作る時ですよね。そういう時にも、例えばオレンジのカクテルを作る時に、このオレンジはすごくその時期のによってはオーストラリア産だったりフロリダ産だったりオレンジも産地が変わったりするので、このフロリダの方のグレープフルーツとかオレンジに関しては果実味がしっかりしてるから、少しここにココナッツの香りを入れても美味しいかもねとか、そういうふうに変わってきちゃうんですよね。これってなんとなくだとどうしても捉えきれなかったりするので、とても大事かなと思います。
ところでこのお店には著名人の方も国内国外からいらっしゃると伺ったんですけど、もしよければどんな方がいらっしゃったのか聞きたいです
幸いにしていろいろな方にお使いいただけます。今をときめくような方の名前ってなかなかちょっと出しづらいところがあるので、その例えばその問題ないかなというところで言うと、もともとうちをごひいきにしてくれてた方で言うと、まずジョン・レノンさんですね。ジョン・レノンさんは何回か来ていただく中で、今でもその奥様ですとかお子様もご使用いただいてますし、その時にポールさんとかジョージさんもいらっしゃって、またその娘さんたちもお使いいただいたりはしております。またはそのミュージシャン関係の方っていうのはどうしても菜食の方が多いので、本当あげたらきりないですけど、最近の方でも一応これは本人が言っていいよということだったので、一応一人だけでをあげたとすればビリー・アイリッシュさんとか、そういう、あの方はもうものすごくビーガンなので。
そうなんですね。じゃあそういった方々はこの DAIGO さんをどんなところに惹かれてリピートしてるんですかね。
著名人という括りで言うと明らかに2つあるなとやっていて思います。今言ったようなものづくりとか音楽を作るような方々は、やはりどっかで少しこうアンテナを尖らせておく習慣があるというか、多分皆様も何かお仕事をされる時とかに、お肉とかをたくさん召し上がってもう満腹になった時ってちょっとお腹苦しくなっちゃうなとか、そういった時にじゃあよし、なんか自分の作品を仕上げるぞってなかなか思いづらかったりすると思うんですね。ですんで、絶えずやっぱりアンテナを尖らしてたりとか、インスピレーションを探し歩いてるような方々に関しては、僕の勝手な個人の意見としてはすごく菜食の方が多いのかなっていう感じはします。で、先ほど名前挙げなかったんですけど、これも別に問題ないということを言われているので、去年とかで言うと、もともとスティーブ・ジョブズさんがすごくうちを気に入ってくださっていて、ジョブズさんも亡くなってしまわれたので問題ないかと思いますが、その後も、イーロンさんとかいろいろお使いいただくんですが、その彼らはもう完全に共通していて、精進料理または禅とか思想に対してものすごく興味を持っていらっしゃいます。で、ご飯をお食べになっていても、もうすごく絶えず質問の嵐ですね。なんでこれをやろうとしたのか、例えば普段何を考えてこの業務に従事しているのか、または禅に対しての興味ですかね。やっぱりアドレナリンがすごく出てたりとか、ものすごく多くの不安を抱えてらっしゃる側面があるので、心を落ち着けたりとか、人に対する興味というか、そういうことがものすごく強いっていうのをお見受けしたときに、やっぱり仏教の思想とか、さらにさっき言った禅っていうのが彼らの興味をそそるんだなというふうに感じますね。
特にあれですよね、スティーブ・ジョブズは道元の思想にとっても惹かれてたんですよね、彼はね。
本当にこう事業を成功させた人というのは一般人よりもそのものすごく恐怖とか不安を感じてるっていうそのデータをが一説にはあるんです。僕はちょっと専門家ではないのでこのことに対して偉そうには言及できないんですが、例えば一回築き上げたものを失ってしまったらどうしようとか、人に対して裏切られたらどうしようとか、どうしてもその安心感とかを求めないとそのちょっともうカッカーしてしまったりとか、いわゆるそういうアンガーマネジメント的な意味合いですね。ジョブスさんとかよくそのドキュメンタリーとかも出ているのでご覧になっていただいた方はすごくあの有名かと思うんですけど、どうしても精神的にやっぱりなかなか安定できないっていうことに不安というか悩みを持ってたりとか時に、やっぱりその古来から続くその宗教とかに対する考え方は多分あるのかなと思いますが、特に禅に関してはそういったものをこう一度副交感神座禅を組んで副交感神経を高めるようなあのリラックスする術っていうのをすごく興味持ってらっしゃいますよね。
はい、ところで話題を少し広げたいんですけれども、野村さんは精進料理以外でも例えばカレーやラーメンのメニューを開発したり、あとサウナのプロデュースもされてますよね。
はい、いたしております。これはそのまあ自分でもじゃあこの精進料理料理人をやっていく中で、まあ自分の作品ってそのいわゆる作品なのかアートなのかみたいなものとかいろんな迷いみたいのが出てくる時がまあ若い時はありまして、じゃあ自分が作ってきたこの作品をどうしたらアートって言えるようなものになるのかなっていうその僕の中の一個のテーマがあったんですね。で、まあ、僕の今作ってる料理はアートではないっていうのを僕は今断言するんですけど、アートってじゃあ何ぞやってなった時に、まあ、いろんな人間たちと話していて僕らのこう親しい中で一つの今の答えですね、答えは常に変わっていくっていう前提のもとですが導き出したのは、好きとか嫌いは抜きにしてその世の中の価値観を少しだけでも変えられたらそれは作品じゃなくてアートなんじゃないかなっていうのが今の我々のその一つの答えになっておりまして、じゃあ僕がこう世の中を精進料理を通して何か大それたことではなくてちょっとでも変えられることあるかなって考えた時に、やっぱりビーガンとか菜食ってやっぱりネガティブなイメージが少し蔓延してるなっていうのは体感してたんです。じゃあどうやったらそれを少しでもポジティブなものに変えられるかなっていうことを考えた時に、ラーメンとかカレーとか、まあ、サウナドーナツ屋とかをやらせていただきましたけど、例えばそのポップだったりキュートだったりみたいなそのビーガンっていうことを前面に押し出さない、まあ、プラントベース的な言葉の言い回しを使って、食べてみたら実はさっきのってビーガンだったんだよとか、そういったことを目指したいと思って、そういうポップカルチャーと言っていいのか分かんないですけど、そっちに目指したという形でいろいろやらせていただいてます。
いや、あのラーメン本当に言われなきゃ分からないですよね。
ありがとうございます、
正面からちゃんと美味しいっていう、
すごいですね。
びっくりしますよ。
でも、それは動物性 の、 油というかお出汁とか使ってない。
でも卵も油も一切使ってないです、
美味しい。
とっても美味しい。
それすごいですね、
はい。もう僕のコンセプトとして食べて分かるものは作りたくないですよね。これはプラントベースだなとかビーガンでできてるなっていうのが感じるようであれば、多分それは逆に言うとお肉を使っていただいた方がいいんじゃないかなっていう。
なるほどですね。ドーナツも卵とか牛乳使ってないんですか？
何も使ってないです。
気になる。
パフェもすごかったですよね。
パフェはもう自信作ですけど、あんなの絶対分かんないです
ね。ということは、
いや本当に分かんないですよ。
でもパフェで絶対必要なのって生クリームじゃないですか。豆乳ですか？
パフェのクリーム部分は豆乳なんですけど、絶対分かんないと思います。
すごすぎる。
そうかなと思って食べても分かんないと思います、
はい、いいですね、
うん、色も味も全く分かんないですよね。
そうですね、
豆乳っていうののイメージじゃないんですよね。
豆乳臭さも一切ないですよね。
すごい。でも確かにおっしゃってたように、まあ、ビーガンとかって、まあ、多様性があるからこそいろんな意見があって、人によってそれぞれ考え方がある中で、その精進料理がベースにあるからこそそういうふうに消化していくのってすごい素敵だなって感じました。ちょっと私も食べなきゃ 食べてみたいです、
ね、ぜひ今高輪の駅中でも店があるので。
あ、本当ですか。
いらっしゃってください。
高輪のどこで食べられるんでしょうか。
はい、高輪のニューマンの5階にサウナスという施設とイコールカフェという施設をやっておりますので、その両方でパフェですとか、そのプラントベース、まあ、本来であるとビーガンなんですけど、実は、の食品をもう多数揃えてますので、ぜひお立ち寄りください。
いいですね。気になりますね。
今、サウナスは渋谷と高輪の2つですか？
そうですね。現状その2つが稼働しております。
サウナのプロデュースもなさってるんですよね。
そのサウナのプロデュースっていうと、コンセプトプロデュースは田中克樹さんといって、その茶道を作った克樹さんがやってくださってるんですが、そのもともと、まあ、ちょっとコロナの時期とかにね、なかなか料理屋として稼働できなかった時に、新しく立ち上げた会社がそのサウナスをやってますんで、プロデュースというよりはその作ったっていうことですかね。もちろんコンセプトとかこういうふうにやりたいとか、そういったことは申し上げますけど。
サウナルームがたくさんあって、ものすごいいろんな楽しみ方ができるんですよね。
はい、もちろんそのサウナルームの中にも私を含めみんなの思想が詰まってますので、一つにはもう本当に座禅のようにあぐらをかきながら、部屋の真ん中に水滴をちょんちょんとこう不規則に10万通りで波紋ができるんですけど、それを下からのライトでガラスの上に落として、上を見ると絶えず波紋が動いている波紋サウナですとか、あとはそのサウナによっては私がプロデュースしているハーブティーですね、お茶室をちょっとイメージしたサウナ室に黒文字のハーブティーとかをこう石の上にかけて、まあ漢方とかハーブティーは湯気になっても自分の中に取り入れられるじゃないですか。そういう気分の良さっていうかを演出したものですとか、いろんな演出をしてます。
ところで黒文字って普通お茶にするもんでしたっけ？
普通黒文字というのはどちらかというとお菓子を食べる時の菓子器に使ったりとか、そういう食べる用途としては使わないかもしれないですね。
これなぜお茶にしてみようと思ったんです？
これはですね、やっぱりこの産地をよく巡るんですけど、ある時その島根の益田市というところに行った時に、わさび棚を見に行ったんですね。それもその棚田じゃなくて、もう本当に山の中に入っていくやつなんですけど、その中で、そこの現地の方が、ひょんな時に出してくれた、すごくいい香りの飲んだことないお茶があったんですよ。それが、黒文字のお茶で、こういうそのいわゆるその地方でしかやらないことっていうのってかなり多くその日本って実はあって、それをまあ東京に持ってきてこういう飲み方できるんだよっていうのは一つのまあ責務というか楽しみというかだと思いますんで、そういって発見したものですね。はい、
というわけでその食材の話に移りましたので、さらに進めたいんですけれども、そういったその料理に使う材料食材ですね、選ぶときに大切にしているポイントってのは何でしょうか？
そうですね、もちろんたくさんあります。例えば柑橘オレンジ一つとっても産地でも当然変わってきますし、柑橘は特になんですが、作る人ですよね、生産者さんの考え方とか、まあ、いわゆる技術によって皮が厚くなったり薄くなったりとか、その酢が入ってたりとか、いろんなことが変わってきますので、柑橘であれば場所とか時期とか人で、あとは例えばタケノコとかありますよね。タケノコとかも当然美味しくていい産地っていうのも存在するんですけど、日本ってこう縦に長いじゃないですか。そうすると南から暖かくなっていくときに、一定の気温になるとタケノコが出始めたりとか、そういうことが出てくるんですけど、当然だからどっかの産地のものがいつも美味しいっていうわけではないと僕は思ってるので、今年みたいにじゃあ暑いとか、違う季節はまだ夏が全然始まるの遅かったねっていうときは、出てくる産地のその順番というかその時期がずれてくるんですね。で、これって料理人には分かり得ないんですよ、食べないと。はい、なんで、仲卸の人たちとこの辺の情報をちゃんと共有して、うん、今は例えば鹿児島のタケノコ本当美味しいですよとか、もうだんだんもう熊本に時期ずれてきましたねとかっていう話をちゃんと聞きながら、餅は餅屋っていうんですかね、やっぱり料理やってても何でもかんでも僕が一番詳しいわけでは全くなくて、料亭ってすごい典型的だと思うんですけど、例えばこの建築がすき家作りだったり書院作りだったりとかいろいろあったりとか、まあその襖とかも何張りだとかあるんですけど、じゃあ器もいろんなありとあらゆる器がありますよね。で、花も自分で生けなきゃいけないですし、掛け軸もうちにあるだけでも100本以上あるので、それを掛け替えるわけですけど、どれ取っても僕らがプロじゃないんですよ。 なんでいろんな情報の集積地だったりとか、まあ言い方変えればお披露目地だったりするので、そういった皆さんの声をまあ代表させていただいている部分があるっていう点で言うと、まあお野菜の旬っていうのも仲卸さんに聞いて、今年はあの人のあの農園のものは最高だよとか、そういったものを一番大事にしてます。
口コミですね。
そうですね、今風に言うとまさに口コミですね。
実際にそうやって産地を訪ねたり農家と接することもあるんですか？
もちろんあります。
この番組、その生産者農家のリスナーの方も多いと思いますので、彼らへのですねメッセージもしあったら教えてください。
はい、ものすごくたくさんのことがあります。農家さん、それぞれにやはりすごい料理人と一緒ですごくプライドを持って、その愛情を持ってやってらっしゃるというのをもう行くたびに感じます。仏教の言葉の一つに天上天下唯我独尊って言葉があるんですけど、これ天にも地にも私一人だって書くんですけど、これその言葉の意味はと同時にみんなの命も一つしかないとと同じように全てが大事なんですよっていう言葉なんですけど、愛情を持ってらっしゃる農家さんたちのこう尋ねるたびに分かりやすく言うと、うちのトマトは世界一美味しいって皆さんおっしゃるんですね。
はい、
実際美味しいんです。これは別に苦言を呈するとかじゃないんですけど、ただと同時にやっぱ皆さんもそれぞれに自分のトマトが一番美味しいと思っているものをこう作ってらっしゃるので、やっぱり大事なのって、その美味しく作るのはもちろん根っことして一番大事。だけどやっぱりその特徴を出すとか、いわゆるその料理屋が使うのであれば、その僕は糖度が高いトマトばかりを使おうという気にはならないんです。僕はそのいわゆるなんていうんですかね、フレンチでいうとこのガスパチョじゃないんですけど、その冷製スープとかで使うような時ってトマトの青臭さとか酸味を重視するんですね。ただ農家さんによってはやっぱり糖度計を測って甘いの甘いのっていう風にやっていく方もいらっしゃるので、まあこの辺の、まあもちろん小売店に卸す時に糖度17以上とかそういうなんか糖度計を測ることがバリューになるのであれば、もちろんそれは一つの手だと思うんですけど、必ずしもそうばっかりではないので、まあどなたが使うか誰が食べるかによって、多分そこのいわゆるビジネス的な話としても、そこを一個変えると結構開けるものあるんじゃないかなっていうのも思いますし、あとはその農家って仕事ってやっぱ大変じゃないですか。料理人もまあ自分たちで言うのもなんですけど、それなりに大変な仕事ではあるんですね。ただその状況によって一気に状況が一変するってことがままありまして、料理人って分かりやすくミシュラン以降料理人にスポットが当たるようになったんです。その前は、まあ、有名料理人っていうのはいても、一般的に料理人がタレント化するようなことはなかったですし、だけど、ミシュランっていうものが仮に、功罪あると思うんですけどね、僕、ミシュランがすごい最高とか悪いとか言うことはないんですけど、ただ、やっぱり料理人っていう仕事にスポット当てたのは事実だと思うんです。そっからやっぱり、いろんなことが開けましたし、そのビジネス的にもうまく使える人は多分きっとうまくやれるようになったと思うんですけど、それと同時に農家さんって、結構その産経職場みたいなことを言われがちだったっていうのが僕の耳からするとやっぱ入ってきてたと思うんですけど、僕フランス料理やってる時って生産者とかワイン醸造家に対してものすごいリスペクトを持つんですね、ヨーロッパっていうのは。ただ日本の方ってそういうのあんまりないなって思ってる時に、ここ 2,3 年に関してはものすごく生産者とかブルーカラーの方々に対してスポットが当たってきてると思うんで、なんかこうすごい状況が変わってるなっていう風に東京にいると体感するので、なんというかまさにこれからというか、そういうなんか明るい未来が待ってるぞっていうのがなんかすごい感じるんですね。それをなんか多分地方にいらっしゃる方とか農家さんって基本的には都会にいるわけではないので、多分情報の伝達に対してちょっとラグがあると思うんですよ。だこれはなんかぜひ現地の人にお伝えしたいなっていうのはありますよね。
それこそあれですよね、このお店はミシュランガイドのもう星の常連ですよね。
そうですね、発刊以来もずっと乗り出させていただいているので、20年ぐらい多分星はついてると思うんですけど、はい、
ところで先ほどおっしゃったこの 2,3 年のその生産者の皆さんへの目線の変化って、これ何がきっかけだったんですかね？
いろいろなことはもちろんあると思います。ただ一つにはやっぱりとても大きなインバウンドだなと思ってます。僕も年間10カ国以上は世界を巡るというのを自分の中でも義務付けていろんなところを見に行くんですが、生産者さんのもちろん野菜のクオリティから保存の仕方、コールドチェーンのこともそうですし、 日本ってすごいなんかこう奇跡の立地だったりとか奇跡の気質を持ってるなと改めて思うんですね。水の綺麗さとか、そんな中でやっぱり海外の方がどんどんいらっしゃった時に、まあ、日本の果物とか野菜とかのその美味しさ、に対してものすごいやっぱりとても大きなリアクションを残してくれて、それをやっぱり当然ながらこのインバウンドももう結構極まってきて、もう2巡目3巡目のインバウンドの方がいらっしゃってますよね。日本初めてっていう方の方がむしろ珍しいぐらいの、そういう方たちがやっぱりこう自分たちの国に持って帰って日本のマスカットはすごい美味しかったよとか、今度日本でできたあのみかん食べたっていう話をやっぱりどんどん、まあそれこそ口コミで、やってらっしゃってるのがもう本当に今実を結んできたんじゃないかなっていうぐらい評価が高いですよね。
そうですね。その時にですね、そのバブル経済が崩壊して以降のこの時間を、まあ、失われた30年とかとかって言いますよね。でも私すごく感じるのはこの期間って実は日本のソフトパワーがものすごく実は魅力を発揮して海外の人を引きつけるようになったと思うんですよね。で、食材とか料理もその一つですよね。
そうですね。まあ、おっしゃる通りです。やはり、僕も3週間前はヨーロッパにいたので、やっぱりユーロ換算すると、まあ、良くも悪くもものすごい日本のものが、その割安に感じる状況になってるますよね。ですので、日本の本当に高級な高級フルーツって、4500円のシャインマスカットが仮に売ってたとしても、ドルで言うと30ドル以下なんですよね。20ドル台なんですね。これがまあ高いか安いかっていうのはおのおのの判断だとは思うんですが、必ずしもとっても高級なブドウっていう値段では多分ないと、アメリカに行った時の感覚で言うと見受けられると。それがその値段で社員を食べれるとなったら、やっぱり比べてしまいますよね。
その品質の高さっていうものを、その産地であったり農家の皆さんがずっとこう腕を磨いて高めてきたんですよね。ですから僕らもその農家に対するリスペクトっていうのをもっと高めたいですし、それから生産者の皆さんももっともっと自信を持ってですね、ものづくりに、栽培にですね打ち込んでほしいですね。
いや、もうおっしゃる通りだと思います。料亭なんかやってれば当然その生産者さんのきめ細やかさ、その当然ながらブドウやっていて皮の厚さとか日焼けの具合を気にされない方いないとは思うんですけど、じゃあ海外の人みんな気にしてますかっていうと、実際そうでもない方もいらっしゃったりはしますし、まあ、それがもう本当気質でしょうね。その畳の目を見ても、建築の継ぎ目を見ても、やっぱり日本人のそういった感性っていうのは、まあ、唯一無二と言っても過言ではないと思います。
はい。今日のお話、まあ、おもてなしの心っていうところからスタートして、その野村さんのそのメニュー開発のこう考え方とか、こう同じ食材でもちょっと違った角度から見て工夫してみるとか、その生産者の皆さんにとってもとってもこうヒントになるお話がいっぱいあったと思うんですよね。そして最後にその生産者の皆さんに対してですね、とっても大きな応援のメッセージをいただくことができました。
今回ホームページを見てここにお邪魔するのをすごい楽しみにしてたんですけど、実際にお会いしてお話しして、その精進料理、食、そういう哲学の部分をすごい面白いなと思って聞かせていただいて、で農家さんに取材にこれから行くときにきっと思い出すんだろうなと感じています。私も野村さんのように生産者さんへのリスペクトを大事にこれからもいろいろ取材に行きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は東京都港区にあります精進料理大吾4代目店主の野村雄介さんにお話を伺いました。未来を耕す人、次回もお楽しみに。アグリ温故知新。さて、続いてのコーナーは知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお話しいただくコーナー、アグリ温故知新です。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか？
はい、夏の花といえばパッと思い浮かべるのは何でしょうか？
ひまわりですね。
ですね、はい、夏を代表する菊科の植物ですね。ところで次の質問は、ひまわりでどんな画家を思い浮かべるでしょうか？
ゴッホ。
あ、これ彼の自画像ですね、有名な。
ありがとうございます。今手元にゴッホの自画像がありますね。
はい、ほう、ちょっと厳しめの表情ですかね。
そうですね、こう口元キュッと縛って、目元もなんだか 鋭くはないんですけど、こちらを見透かしているようなそんな気がします。
はい、うん、まあ、僕とってもですね大好きな画家なんですけれども、学生の頃から画集を買ってですね、ちょっとお酒飲みながら夜ずっと彼の画集なんかを見て楽しんできたんですけれども、オランダのポスト印象派の画家で37歳の若さで亡くなったんですよね、うん、で有名な作品にはひまわり、
あ、噂のひまわりの
ですね、
あ、いい、やっぱいいですね、
はい、
こう花ももちろん黄色だったりオレンジだったりするんですけど、この置いてあるところも背景もまた同系色ですごい印象に残りますよね。
はい、これもゴッホが意識的にやったんですよね。
あ、そうなんですね。
黄色の花のバッグは黄色でもいい、うん、まあ、光輝いてるように見えますよね、この絵自体が。
そうなんです。
でその他にも彼は夜のカフェとか、星月夜、日没の種まく人、麦刈る男、日本の糸杉、数えきれない名作があります、
うん、
で、実はですね一時期彼はゴーギャンとですね芸術家同士で共同生活をしたんですよね。ゴーギャンっていうのも同時代の画家です。
あ、そうなんですね、
はい、
画家同士で共同生活、
こんな感じ、まあ、お互い芸術を高め合うということで、
また別の絵をプリントしたものを手渡されたんですけど、こちらは
ゴーギャンの自画像、
ゴーギャンさんが描いたゴーギャンさんの自画像。
そうです、そうです。
あ、またタッチが違いますね。
はい、でもまあ彼も非常にあれですよね、カラフルな色彩で、
うん、素敵です。
僕も彼のことも大好きですね。しかしこの二人はぶつかってしまって決別してしまうんですよね。
あら。
でもその共同生活してる時にですね、ゴッホがある印象的な2つの絵を描くんですよね、
うん、
まずこれは何でしょうか。
椅子ですね。
はい、これはタイトルはゴッホの椅子。印象としてはどうです？直線的で曲線が少ないですよね。
そうですね、
はい、座椅子も背もたれもみんなこう直線的で、なんかゴッホのですね、こうなんていうんでしょう、まっすぐな性格を表しているように見えますね、
うん、あの下のレンガ調の地面も直線だし、本当にまっすぐな印象ですね。
はい、ところでゴッホはこの時期にもう一枚椅子の絵を描いてます。
あら、今度は曲線です。
これはタイトルはゴーギャンの椅子。これはゴッホが描いたんですけどね。
どちらともゴッホが描いた。
はい、こう2人のですね性格の違いがこう出ているような感じですよね。
確かにゴッホの椅子というタイトルの方はまっすぐで、ゴーギャンの椅子というのはあのゆらゆら揺れるタイプの曲線多めな、
はい、
椅子ですね。
ちょっと優雅な感じがしますよね、
はい、
で、まあ、こういうふうにですね2人は一緒に暮らしたんですけれども、結果的に決裂しました、
うん、
で、まあ、ゴーギャンはですねその後タヒチにわたって非常にこう有名な作品を描いていくんですけれども、一旦ちょっとひまわりの話に戻りたいと思います。日本では鑑賞用のイメージが強いですよね、どっちかっていうと、
はい、
でもこれ国際的に見ればですね非常に重要な農作物なんですよね。
うーん、農作物。
はい、ロシアとウクライナで世界の生産量のおよそ半分ぐらいを占めてます、この2つの国が、
うんうん、
まあ、穀物大国なんですけれども、ひまわりの栽培もこの2つは盛んで、何に使うかというと、
ハムスター？違う。
すっごくあの斜めから答えが来てすごく嬉しいんですけれども植物性の油の原料ですね。で、まあ、パームヤシの一種なんですけれども、パームがすごく多くて、次大豆、菜種、そしてひまわりも油の原料として非常に大切な作物です。で、ウクライナ戦争が起きましたよね。で、この時にひまわりの油の値段が急騰、ものすごく上がってしまって、それに連鎖して他の油の値段も上がってしまいました。で、1970年に公開の映画のひまわりという作品がありまして、これはソフィア・ローレンが主役を演じたとても有名な映画です。戦争によって引き裂かれたイタリアの夫婦の悲劇を描いているんですけれども、ロケ地はやっぱりウクライナだったんですよね。
ひまわりといえばウクライナ
というわけですね、うん、そしてそこで育てられているというのは観賞用ではなくて、私たちにとってとっても大事な植物性の油の原料として栽培されているわけです。はい、というわけで最後もうちょっとですねゴッホに戻りたいと思うんですけれども、ゴッホは37歳で亡くなりました。で、実は畑でこれは拳銃自殺なんですよね。自ら命を絶ったんですけれども、その頃ですね ゴーギャンの方は先ほど申し上げたようにすでにタヒチにわたって数々の名作を描いています。はい、で、これがタヒチの絵ですね。こんな感じの絵です。とても有名ですけれども、 非常に美しい絵ですよね、うん、でこの時にもうゴッホは亡くなってるわけです。ゴーギャンはこういう絵を描いたんですよね。
あ、ひまわりだ。
下の椅子の感じってわかります？この椅子がやっぱり曲線的ですよね。
もしかしてこれはゴッホが描いたゴーギャンの椅子を
そのものではないんですけれども、特徴は共通ですよね。こう丸かったり曲線的だったりして、
それこそ優雅な椅子の感じですね。
はい、そこの真ん中にたくさんの花がありますよね。
ひまわりです。
ということはこれはおそらくはですね、ゴーギャンがゴッホをこう優しくですね包み込んでるように見えますよね。
そうですね、
はい、あの残念ながら決別してしまった2人なんですけれども、ゴーギャンはゴッホの才能を認めてですね、うん、懐かしく思っていたのかもしれないですね。
まあ、一度は決別してしまった2人ですけども、はい、こう絵を通して思いを伝え合うという画家らしい伝え方、
まあ、ゴーギャンの思いが多分溢れてるんだと思います。うん、
素敵ですね。
というわけで、この夏もしひまわりを見たらですね、現代絵画に決定的な影響を与えたこの2人のですね、うん、天才画家のことを思ってみるのもいいかもしれないですね、
うん、そうですね。ぜひ私もちょっとゴッホとゴーギャンの2人、時代は違いますけどちょっと思いを馳せたいなというふうに思っております。吉田さん、ありがとうございました。
アグリ温骨心、次回もお楽しみに。アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。番組公式 X もぜひフォローをお願いします。またこの番組ではお聞きの皆様のご意見ご感想をお待ちしております。ラジオ日経アグリの未来のホームページよりどしどしお寄せください。アグリの未来、この番組は食料水環境を未来へ、フォーアースフォーライフ久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。